皆さん、おはようございます。7月12、3日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、梅雨がまだ明けない、日々であります。暑い日もありましたけども、少し、涼しい、風も吹いたりとか、何かとこの過ぎ去りました1週間は、気候変動の激しい日であったと思います。大雨が降ったりしてですね、大変だったと思いますが、皆さんの地方はいかがだったでしょうか。今日もこれからですね、早速御言葉に、聞いてまいりたいと思います。教会ではですね、聖霊降臨の日々を歩んでおります。聖霊降臨節ですね。で、聖霊降臨の日にですね、ペテロはこの民衆に向かいまして、あなた方が十字架につけて殺したイエスが、イエスを神がよみがえらせてくださったと、私たちはその証人だと説教しました。聞いていた人たちは、自分たちは神の子を殺したことを知りまして、悔い改めました。そしてペテロの勧めに従いまして、洗礼を受けました。3000人がこの群れに加わりまして、教会が、生まれました。その初代教会の生活のありさまがですね、この使徒言行録、今日与えられました聖書、4章、使徒言行録の4章32節から37節が与えられておりますけれども、その4章に記されているわけです。この今日はですね、私たちのこの教会生活の出発点とも言える初代教会の生活をですね、振り返りまして、それがですね、今日の私たちに何を、指し示しているのかをですね、御言葉から、聞いて、参りたいと思います。早速、4章32節から37節にですね、着目を、したいと思います。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては、代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからであると。例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていた。キプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたと、このようにですね、記されております。土地や家をですね、持っている人はですね、それを売って代金を人たちの足元に置きました。で、お金は必要にこの応じて分配されたわけです。この結果、本当にですね、この貧しい者が一人もいなくなったと言います。初代のこの信徒たちはですね、このユダヤ当局の迫害にもかかわらずですね、主イエスの復活を大胆に述べ伝えたわけです。そして共に集まりまして、持ち物をですね、分け合っていました。 精霊に導かれたこの群れはですね、外に向かっては、主イエスを明かししてですね、中に向かっては所有に対するこの執着心から解放されて、持っているものを群れのために差し出したわけであります。この分かち合っていく共同体がここに生まれてきたわけです。まあこの共同体はですね、自然発生的にこの生まれてきたわけであります。この信仰のですね、熱心さが共に宿りまして、共に祈る生活へと導きます。そして自分の持ち物を売って施しなさいという、あのルカ福音書に記されてますけれども、その主イエスキリストの教えがですね、文字通り実行されたわけであります。人々はですね、持ち物を売ることを、まあ、強制されたわけではありませんし、売ったお金を捧げることも義務ではなかったんです。多くの人たちは信仰に燃えまして、売った代金を教会に捧げました。バルナバはですね、キプロスと生まれのですね、ユダヤ人だったんですが、代々こう受け継いできたですね、この故郷の畑を売りまして、そしてその代金を全てを教会に捧げてですね、信徒たちを励ましたわけであります。しかしですね、この全ての人が信仰に燃えていたわけじゃないんです。この使徒言行録にですね、これから出てくるすぐ後ろにこのアナニアの記事が載っております。5章のですね、1節から7節をちょっと私読みます。ところがアナニアという男は、妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いたとあります。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いたのだと。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れたと。若者たちが立ち上がって死体を包み運び出して葬った、このようにですね、記されております。アナニアはですね、このバルナバの行為が人々の称賛を得たこの事実を見ましてね、最初は信仰に燃えて自分の辞書を売ったわけです。しかしその後で全てを捧げるのが惜しくなってですね、売った代金をどうもごまかしたようなんですね。彼は土地を売る必要はなかったんですが、バルナバに負けまいとして売ってしまったわけです。で、一部は自分のために残すこともできたんですが、こう褒めてもらおうとしてですね、全てを捧げる形を取ろうとしたわけです。彼の問題は一部を捧げたことになるんじゃなくって、その捧げ物をですね、このちょっとこうごまかしてしまった、そのことによって神様をですね、欺こうとしたところにあるんですね。ペテロはですね、アナニアに言いました。なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。占いでおけばあなたのものだったし、 売ってもその代金は自分の思い通りになったではないかと。あなたは人間を欺いたんじゃなくて神様を欺いたんだと、まあ厳しいことが言われてます。もう一つですね、こういうことがあるんですね。そのお金のこの分配で教会の中にこの争いが、起きたことがですね記されてるんですね。6章の一節です。すぐその後ろです。今日の箇所の少し後ろのところですね、223ページですね。ここにですねこうあります。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤマメたちが軽んじられていたからであると。どうもですね、そのようにして揉め事が起きてきたってことがここに記されてるんですね。この豊かな教会員のその寄付によってですね、この維持されていたですね、この中からですね、貧しい人々のそのどうもこう生活を賄うためにお金が出されていたんですが、その配分をめぐってこのまあギリシャ語を話すユダヤ人から自分たちへの配分が少なすぎるとの苦情が出たわけです。配分していたのはこのヘブライ語を話す、ユダヤ人であって、おそらくは、本国生まれのユダヤ人と、あるいはそのこの帰国したユダヤ人の間にこの争いがあったわけですね。それが お金の配分への不満としましてですね、表面化したんだと思うんです。このようにですね、初代教会の生活のすべてがこの理想通りにいっていたわけじゃないんですね。また彼らの共同体ではですね、その消費だけがですね共同化されたためですね、やがてお金がなくなって いってしまったわけです。初代教会の共同生活はですね、このようにして、崩れていったわけです。しかしですね、でも彼らの信仰は失いませんでした。彼らの信仰の熱心さはですね、崩れずに、今日まで、伝わってきてるわけです。これがとっても大事なことだと思います。物や財産をですね、共有することによって、この組織が崩れることが本当実感できるんですが、それはですね、やはりこの個人個人の欲望とか生活の感情、あるいは生活状況、それをですね一つにするのが本当に難しいからだと思うんです。初代教会がですね、こうした状況にあっても今日まで教会が発展してきたのはですね、その信仰生活がこの生活に根付いてきたからだと思うんです。この使徒言行録のですね先の方です、2章の41節から42節にですね、こうあるんですね。ペテロの説教の後ですね、ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わったと。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと、このように記されておりますが、この人々はですね、その本当にペトロの説教に心を打たれまして、悔い改めて洗礼を受けたわけです。彼らはですね、ペトロの説教をですね、自分たちに語られる 神様の声として聞いたわけです。そして自分たちの罪を知って悔い改めました。悔い改めることと洗礼を受けることによりましてですね、神様が彼らを召されていることを知りまして、そのお招きに応えて教会に集まったわけです。彼らは毎日心を一つにしまして集まったわけです。人たちの教えを聞きまして、相互に交わりまして、共にパンを裂いてイエスの十字架を覚えて祈るためでありました。彼らは毎日それを求めたわけです。この生まれたばかりのですね、子供は毎日母親の乳を求めますですね。それがないと死んでしまうからですよね。生まれたばかりの、信徒たちは毎日この御言葉を求めたわけです。それがないと生きていけなかったからでしょう。ここにですね、本当に教会とは何かの答えがあると思うんです。この信仰はこの燃えるだけじゃなくてですね、この信仰を維持していくことが本当に必要だと思うんです。すぐなくなっちゃうんですよね、信仰というのは。ともしますと、聖霊に燃えた群れはですね、さらに教会というキリストを頭とした共同体になっていかなくてはですね、信仰は消えてしまいます。そのためにはですね、次のようなことが必要だと聖書は教えているんじゃないんでしょうか。初代教会は本当にいい思いを持って持ち物を共有したんですけども、どうもですね、うまくいかなかったんですよ。じゃあどうしたらこのようにしてですね、私たちが信仰生活をしていったらいいのかなということになってくるんですけども、まずは使徒の教えを聞くことですね。人たちはですね、この、人たちはですね、キリストからこの聞いた教えを人々に伝えていきました。いかにこう霊に燃えてもですね、それがこの知識としての言葉にならなければ、この自分で理解できませんし、人に伝えることもできないんです。イエス・キリストがどのような方であったか、どのようなことをされたのかということをですね、まずは自分の知識として持ってて、それを言葉に変えなきゃ、そうしなきゃ人に伝わらないんですよ。初代教会の教えをですね、私たちは本当に今は新約聖書という形で、ですね、聞くことができます。でそれを、語り伝えることができるんです。ですから教会はですね、主の御言葉の上に立つことができるんです。だからですね、御言葉の学びなしにはですね、信仰は維持できないんだということですよ。常に御言葉に聞いてないと。だから、私たちの教会は今もこうしてるんですが、私の説教をまず、録音をする。そしてそれを、死の日にですね、また同じことをお話しするわけです。礼拝に出席できない方は、ですね、このホームページを通じてこのようにして御言葉に聞いていただけるわけです。私もそれをですね、本当に皆さんが、御言葉に聞く機会ができればと思ってこのようにして、録音をしてます。あるいは、祈祷会です。本当に私たちはこのコロナウイルスの感染の時には、祈祷会をお休みせざるを得ませんでしたけども、今はまた復活をしてます。そしてまた、家庭集会を開いておりまして、この家庭集会でも、 御言葉を語らせていただいてます。このようにして、語る機会を大いに増やしております。あるいは、リースの会という会を作りまして、本当に、従来行ってきた少年会、婦人会、青年会、その中で御言葉を語ってきましたけども、今合同して、御言葉に聞くわけです。今日も、今日の礼拝の後、リースの会でまた皆さんで、聖書の研究をするわけですね。そういうふうにして、御言葉に聞く機会を持つことはとっても大事だと思うんです。それによって信仰が、増し加えられていくんですね。もう一つは交わりだと思います。ここで言ってます交わりと言いますのは、共に共有するという、ね、共に預かるということです。初代の教会の人たち、信徒の皆さんはこの持っているものを差し出して具体的に生活を支え合いました。この自分だけがいいという信仰ではなかったんです。この教会の交わりがこの人間的な親しさをですね中心に置くならば、その教会は、やがては崩壊していくんですよ。人間との関係ってほど、虚しいものはないです。親しさのみではエゴとエゴが本当に衝突した時ですね、それを乗り切る力はないんですよ。だからパンを割くということが必要なんですよ。パンを割くということは、この十字架で肉を裂かれました主イエスキリストを覚えて、そのキリストに従うということを誓うことなんです。主が十字架を追われましたようにですね、私たちも十字架を追っていくということです。十字架なしには信仰が曲がっていってしまうんです。十字架を追うということは、日常生活で隣人のために時間も心も捧げるという心と行いが必要だということだと思います。バルナバの献金のようにですね、献金とは大事なお金を差し出すことになるんですが、心を捧げることだと私は思うんですよ。心の一部を捧げていくってことです。財産のあるところに私たちの心もある。だからその心を差し出すんです。必要な金額は自分のために残してもいいけども、必要以上に残そうとした時、アナニアの例が教えてくれるようにですね、献金がこのサタンの技になってしまうんです。喜んで捧げることができるかどうかなんだと私は思うんです。不祥不祥にですねな気持ちでもってこの捧げていたらですね、本当に実らないんですよ。しょうがないからこのぐらいのことをやっていこう、あるいはこの程度でいいんだと、そのような心で捧げても、それは本当に信仰が増し加わらないということなんですよ。そしてもう一つは祈りだと思う。教会の交わりは祈りを忘れた時ですね、崩れていくんじゃないんでしょうか。祈りを共有して、そしてその心を一つにしていく。他者のために祈ること、その時私たちはその人を本当にね許せるようになってくるんですよ。他者のための取りなしの祈りが人をですね、主イエスキリストの弟子にしていくんじゃないんでしょうか。もう許せないというようなことをね、よく いう人もいるんですけども、そうじゃないですよね。やっぱり心の一つの中に許しの心を持っていたいもんですよ。どうしてこんなことが起きるんだと思うけども、罪深いのは人間ですから、その祈りの時の許しの心を持って祈ることが大事だと思います。初代教会ではですね、この交わりが本当具体的な生活にまで及んでいきました。彼らはですね、毎日集まりまして共に生活をしたわけです。彼らの生活の中心は礼拝でした。私たちの生活はですね、本当に個人個人の生活が中心です。そうですね、教会は日曜日だけが来るのが通常になってますが、週の6日間は自分のために生活する、一日だけ主のことを考える、このような生活では信仰は成長しにくいと言いますか、なかなか成長していかないんじゃないかと思うんですよ。やはり日々の生活の中に信仰の心を増し加えていくことだと思うんです。もちろんその6日間はこの世の中でのこと、世事のことが支配しますけども、その中に私たちの心を、信仰者としての心を注いでいくことがとても大事だと思うんです。私は54歳で牧師になりました。進学校卒業しまして、この川口教会に使わされましたけども、それまではですね、本当に教会生活をしました。ですからですね、仕事なんかで、教会の礼拝休むこともありましたけども、まあほぼ毎週の礼拝は大事になんとか出席をしたわけです。しかし自分がですね、キリストの弟子になったとは思えたのは本当にこの牧師になってからだと思うんです。毎日、聖書を読みまして、そして、説教のことを考える、あるいは祈祷会の準備をする、そんな生活をするようになってからです。本当にですね、私たちは、毎日教会に集まるのは本当に、無理だと思うんです。それを補うためにはやはりですね、この自宅で聖書を、読むこと、そして黙想していくこと、それがね、とても大事になると思うんです。なかなか読めるもんじゃないですよ。でも聖書に関連した書物でもいいですから、読むようなそういう心がけをしていただければと思います。あるいはまたですね、せめてこの週の半ばに設けられてます教会の祈祷会ですね、あるいは、家庭集会ですね、というようなものも無理をしてでも出席していただきたいと思います。最近本当に祈祷会に出席すること本当に少ないと思います。それからですね、また本当に経済的な問題にも目を向けていくべきじゃないでしょうか。アナニアの惜しむ心は私たちにもあります。教会におけるお金の使い方がこの分裂を引き起こすことも私も見てきました。教会ではですね、何かというと財政のこと、献金のことが問題になります。もっと霊的なこと、信仰や伝道のことこそ真剣に話し合うべきではないかというご批判も聞くわけですけど、しかしそのこの経済ということを真剣に考えなかったらですね、この初代教会の共同生活が揺らぎ始めた、 それと同じなんですよ。教会の運営には献金が必要なんです。献金が集まらなければ教会は疲弊していきます。今回、教会の、皆さんにはですね、この献金のお願いということでお手紙を差し上げてます。ぜひ読んでいただきたいなと思ってます。でまた教会のそのお金の使い方にももっともっと目を向けていくべきだと思います。私たちの教会はおかげさまで本当に恵まれてまして、この、ですね、集会室、それから、教会の玄関の、内装の工事、床の工事ですね、本当にきれいになりました。本当に感謝ですよ。皆さんが一生懸命に捧げてくださるからです。本当にですね、この聖霊というものはですね、本当に大事だと思うんです。聖霊はですね、このバルナバに働きかけまして、自分の働きを売って人たちに代金を差し出すことを可能にしました。しかし聖書はバルナバをに対してのこの褒め言葉は書いてないんですよ。どうしてだかと言ったら、それは聖霊の働きだからですよ。聖霊によってバルナバはこの献金を差し出したわけです。与えられたお金をどう用いるかは信仰の出来事なんですよ。信仰心が信仰の心によって行われることなんですよ、献金というのは。そこに信仰心がなかったら本当に虚しいものになるわけです。本当に神社のお賽銭のようにこの程度でいいんだと、全然感謝の心もこもってない、この程度でいいんだ、もうこれ以上無理だ、そんな言葉が出てくるようでは教会は立っていかないんですよ。この初代教会のね、記事からそういうことをね、学んでいかなきゃならないと私は思いますよ。で最後に何と言っても礼拝を大事にする心を持たなきゃいけないんです。初代教会の信徒たちは毎日集まって礼拝を捧げました。時代背景は違いますけどね。エジプトの民は本当にですね、この幕や、まあ、教会堂ですを真ん中にしまして、周囲に天幕を張って生活をしたわけです。皆さん、あの中世の町は、まあ、本当に教会堂を中心に置いて構成されてますね。信仰はこの燃えるだけじゃなくって維持していくことが必要だと思います。私たちのような小さな火でも、小さな信仰の心でも燃え続ければ、この沸騰していくこともできるんですよ。そういう力を持っていくんです。今の私たちに必要なことは、集まってくる私たちの信仰が強められることだと思います。私たちにとって教会は生活の中心でもなく、最大の関心事でもない。ここに私たちの教会の弱さがあるんです。初代教会の生活について使徒言行録はですね、こう書いてます。2章46節から47節。毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々の日々中間に加え、仲間に加え、一つにされたのであると。 このように記されています。私たちのですね、この信仰の熱い心が人々をこの教会に招いてくるんです。私たちの信仰が日常生活に生かされていくときですね、私たちの教会の働きはもっともっとこの活性化されていくものだと信じます。どうかですね、皆さん、私たち信仰をより強く持ち続けて、参りたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。ではお祈りを捧げましょう。神様、今日も礼拝を守ることができまして感謝いたします。ともしますと、私たちは独り善がりの信仰になりがちです。あなたへの信仰を常に生活の中で生かしながら、あなたの御旨を問いながら、それを多くの人々と分かち合っていくことができますように、信仰の知恵と力とを与えてください。主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。